はい、皆さんおはようございます、今日はですね、人を裁くなというところですね。人を裁かないというところになります。皆さんはですね、人から批判されたとかですね、急に責められたりして嫌な思いをしたということはないでしょうか。はい、思い出しましたね。多分あると思います。大体ね、ない人はいないと思いますね。急に誰かからこう批判をされたりとか、急に責められた、嫌だなと思うわけです。で、私もですね、これを準備しながら何かあったかなと思い返しますと、いくつかあるんですけれども、パッと差し当たりない範囲で思い出したところを言いますと、例えばですね、昔もっと若い学生の時代ですけれども、教会のオルガンをね、弾いていましたけれども、ある時頼まれて、弾きに行ったことがあります。ところがですね、頼まれた人とは別のもうちょっと偉いボスの人がですね、その時、ひょこひょこってやってきてですね、あれこれと難癖をつけられたことがあるんですね。それで私はですね、お前関係ないだろうと思ってすごく腹が立ったというのを覚えています。特にその頼んでくれた人はね、善意で頼んでくれていますの で、その人との関係もあるでしょうから、私はですね、関係なかったら言い返すとこなんですけど、静かに黙ってそれを受け取ったので、後でムカムカってきてですね、すごく腹が立ったなというのを覚えています。人から何かこうですね、批判をされたりとか、急にこう裁かれたりすると、イラッとするということがあるわけですね。でも、それは私がやられている方ですけれども、私だってやることはあるわけですよね。で、誰しもそのことを人に対してやってしまうということがあると思いますね。例えば、これは多くの人が経験あるかと思いますけれども、実際は自分は全然関係ないんだけど、その人と会ったことも全くないんだけど、例えばテレビのニュースとかで誰かがですね、なんか悪いことをやったっていう報道があったら、お悪いやつだって、もうこいつは悪いんだ悪いんだっつって、だんだん腹を立ててくるっていうやつですよね。実際は知り合いでもないし、そのことよく調べてるわけでもないんだけど、誰かが悪いって言ったら、じゃあ悪いんだっつって、もう悪い悪い悪い悪いって言うわけですよね。批判をするということですね。そうすると、スッとする、関係ないところで自分のね、気持ちが晴れるということを経験するわけですよね。あるいは何か問題が起きたらですね、あいつが悪いからこうなったんじゃないか、犯人を探すとかですね、あるかもしれないですね。今回のオリンピックであんまりそういうの、私の見てる範囲では見かけないですけど、よくなんかスポーツとかだと、誰かが負けるとですね、あれが悪かったんじゃないかとか、あいつが悪かったからいけないんじゃないかとかですね、犯人探しが始まったりすることがありますよね。お前は何もスポーツやってないのに、なぜお前が言うんだみたいなことを私たちがしてしまうことはあるかもしれないですね。お前が監督したわけでもコーチしたわけでも何でもない、なぜお前が言うんだみたいなことが起きる場合があるかもしれないですね。あるいは例えばですけど、有名なアイドルのグループが解散することになったらですね、あいつが悪かったんじゃないか、あいつが悪かったんじゃないかとか、5人って言っちゃうとバレちゃいますけど、5人のうちの誰かが悪かったからこうなったんじゃないかとか、誰かがね、言うかもしれないですよね。でも別にお前一員じゃないしね、そういう関係あるわけじゃないのに、まるで私がね、その正しいか正しくないかを握ってるみたいな顔をして、言ってしまうことがあるかもしれないわけですね。もっと近い、例で言っても、自分となんか違うことを言ってると、あれはね、もう全然おかしい意見で、あんなこと言ってるやつはね、おかしいね、あれダメだ、悪いんだ、こういうふうに言うことがあるかもしれない。こういうのを人を裁くというふうに言うわけですね。人のことを責めたりとか、本当にね、悪いことがあって、それについて注意をするということはあるかもしれませんけれども、関係ないけど責めたり批判したり、それは悪いんだというふうに決めたりとかする、このことを人を裁くというふうに言うわけです。で、今日のイエス様のこの群衆や、あるいは弟子たちに語っている御言葉は、ごくシンプルですよね。それをしてはいけませんという教えですね。人を裁くな、こういうふうにイエス様は言っています。で、順にですね、見ていきながらメッセージを受け取っていきたいというふうに思います。では一節から一緒に読んでいきたいと思います。開いている方で結構ですので、ご一緒に一節を読んでみましょう。いきます、せーの。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。はい、シンプルですね。人を裁くな、最初に一言でイエス様が今日語ろうとしていることがズバッと言っていますね。で、裁くというのは、今ね、人を裁くというのはこういうふうにしてね、誰かを悪いって決めることだって言いましたけど、本来的な意味としては、悪いだけじゃないんですよね。いいとか悪いとか、あるいはこれが正しいことであって、これは正しくないことだっていうことを人が決めることですよね。あなたが 自分で、自分それぞれが自分の尺度で物差しでこれがいい範囲、これ良くない範囲というふうに決めること、いいこと悪いことを自分で勝手に決めることを裁くというふうに言うわけです。どうしてそれダメなんですか。それはすぐに書いてありますね。今読んだ通りです。あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方も裁かれないようにするためである。人を裁いてはいけませんよ。もし裁くならあなた方も同じように裁かれるのですよ。こういうふうに言われているわけですね。誰に裁かれるでしょうか私たちは。何よりもまず神様にということだと思いますね。それが、今日言わんとしていることの第一のポイントだと思います。ちょっと今のこのマタイのところには何か挟んでおいて戻れるようにしてですね、ローマの信徒への手紙の2章1節から3節というところを開きたいと思います。同じ新約聖書の274ページになります。より後ろの方ですね。新約聖書の274ページ、ローマの信徒への手紙の2章の1節から3節のところを読みたいと思います。274ページ右のページの下の段の終わりの方、2章の1節から3節を開いている方で結構ですのでご一緒に読んでみたいと思います。よしですかね。274ページ下の段2章1節から3節を読んでいきます。せーの。だからすべて人を裁く者よ、弁解の余地はない。あなたは他人を裁きながら実は自分自身を罪に定めている。あなたも人を裁いて同じことをしているからです。神はこのようなことを行う者を正しくお裁きになると私たちは知っています。このようなことをする者を裁きながら自分でも同じことをしている者よ、あなたは神の裁きを逃れられると思うのですか。こういうふうに言っていますね。私たちが誰かを悪いと決めて裁くのであるならば、もちろん主も私たちに対してそうなさるんですよということを言っています。本来は正しいということも、また正しくないということも、最終的にですね、決定していいのは神様だけですね。なぜなら神様が私たちみんなを作ってこの世界を作っているわけですから、一番最初に作った神様こそが何が正しいとされていて何が正しくないとされているのか最もよく分かっておられると言いますか、それを判断される方であるわけですね。それを人が勝手にするのは良くないことだということですね。これはですね、聖書の最初の方からでもよくわかることなんですよね。皆さんご存知と思いますが、アダムとエバの話が、創世記の最初に書いてあります。神様が世界を作られて最初に作られた人間アダムとエバですね、この二人が、一番最初に罪を犯してしまう、その内容は何だったでしょうか。それはですね、善悪の知識の木の実を食べちゃったことですよね。あれは食べちゃダメだよ、神様に言われてたわけです。約束だよ、あれを食べてはいけません。でもアダムとエバは約束してたんだけど、蛇にそそのかれたされたっていうのもありますけれども、あ、美味しそうって思って思わず取って食べちゃったということですね。でこの時食べたのが善悪の知識の実だということがとてもポイント、面白いところですよね。つまりその時から人間はですね、自分たちでこれが善でこれが悪だ、それぞれ決めるようになったっていうことですよね。神様がそれまでは良いとされる中で本当に幸いに生きてきたのに、その時からは自分たちでそれぞれの尺度でこれはいい範囲、これは悪い範囲と決めてそれぞれ向き合うようになったということです。そうすると神様との関係が壊れ、そもそも約束破っちゃいましたから壊れていますし、そして人同士も関係が壊れていったわけですよね。だってみんなそれぞれの善悪でお互いに見るわけですね。私の善の範囲ここまで、あ、お前違ってる、もうお前ペナルティっていうふうになるわけですね。言われた方は言われた方で、何言ってんだ、そういうふうにやるのは俺の悪の範囲、お前が悪いとかですね、こういうふうになるわけですよね。誰が正しいと決めて誰が正しくないと決めるんですか。それは本当は神様なのに、私たちがそれぞれの範囲でここまで正しい、これは正しくない、 とかいうふうに言うわけですね。あんなの変だ、おかしいよ、あれはおかしいから、あれが悪いことというふうになっていってしまうわけですね。このように神様との関係が壊れ、そして人間同士の関係も壊れていった。それが創世記の始まりで一つ言われていることであるわけですよね。そもそも人間同士がですね、それぞれでいいとか悪いって言い合うのは本当に冷静に第三者の目になるのはおかしいんですけれども、外から見てみると恐ろしく醜悪で怖いことですよね。例えばインターネット上だったら匿名で叩くってことがよく起こるわけですよね。これはですね、本人が叩かれないから叩きまくるわけですよね。つまり自分が叩かれる恐れがある場合叩かないですけども、自分が叩かれないわけですから、こいつ悪いって決めたらその人一生懸命叩けば自分の気が晴れる。自分が正しいってことをそこで主張できるわけですから、最高だっていうわけですよね。でもそれを冷静になって考えてみたら本当におぞましい姿ですね。あるいは、まあ、さっきもね、某アイドルグループの話をちらっと挙げましたけれども、まあ、何しろ私がそのインターネットをよく見てる人ですから、次から次へといろんな記事でですね、こいつが悪いってことが出てくるわけですよね。こいつが悪いのかこいつが悪いのかみたいな感じになるわけですけれども、そんな本人たちしか分かんないわけですからね。そもそも本人たちだって分かんないかもしれないことをなんで私たちが言うんだって話ですが、まあこいつが悪いって今のところ言ってよさそうだ、テレビ業界のその力関係だ、こいつだったら叩いても大丈夫だってなっても、そう一生懸命叩くっていうことが起こるわけですよね。でもそうすると最後に神様があなたを正しく裁きますと言っているわけですね。人間同士であってももちろんそれは大変なことなわけですね。神様が最終的に私たちを裁くというだけでもう本当にあっとなりますけれども、ただそもそも人間同士でそれをやってても大変なことになりますね。今度戻ってマタイの7章2節を一緒に読んでみたいと思いますね。マタイ7章2節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか、いきます、せーの。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられると書いてありますね。あなたたちは自分が裁いているその裁きのやり方で裁かれますよ、自分が測っているその測り方であなた方も測られますよというふうに言っているわけですね。神様は後でも出てきますけれども、計りがものすごい無限大に大きいわけですよね。どこまでも許す方ですよ。私たちが悔い改めて本当に真実に神様に向き合うならば全部許そうとされる方ですね。ものすごい大きい計りで私たちを計ってくれます。でも私たちが他の人に向けてこの計りで私は計るんだ、私が正しくてこの計りが間違いないのだというふうに言うならば、神様もああそうですか、じゃああなたにはそれを適用してあげましょうとなりますよということを言っているわけですね。自分に返ってくるわけですね。確かに批判ばっかりする人、文句ばっかり言う人、責めたりばっかりする人の周りには自然とそういう人たちが集まってきますね。そしてお互いにそれをし合うというなかなか大変な状況になるわけですけれども、まあ、それは実際よく見る光景なわけですね。人を裁くな、あなたたちも神様からそうされないためですよ、人同士でもそうされないためですよ、じゃあどうしたらいいでしょうか。もちろんそのこともイエス様は続けて語るわけですね。じゃあ続きを見ていきましょう。3節から5節、ちょっと長いですけどね、一気に読みたいと思います。3節から5節のところを一緒に読んでいきましょう。いきます、せーの。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かってあなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。はい、これもあの訳し方がですね、もう難しいからこうなるしかないんですけども、なかなかねコミカルなことが書いてあるわけですよね。兄弟の目に、ああちょっとあなた目に何かついてるよって言ってるけど、お前の目の前にこう丸太がボーンってあるだろう、見えないだろうがということを言うわけですね。そんな状況ありえないんですけども、まあ、実際はねこうもうちょっとこう危機的なものを意味している言葉ですけど、まあ面白い訳し方だと思いますし、まあ、一番なんかこう伝わってくるものがあっていいと思いますね。お前の目の中に丸太が突っ込まれているのに、どうして人の目のね塵を取ろうとするの、おがくずを取ろうと思うんですかということを言うわけですね。これ言わんとしていることは本当に 明らかですよね。人を裁かないためにどうしたらいいんですか。それはまず自分を見てごらんということですよね。これがまず言われていることですよね。私たちは本当に人を裁くな、神様に裁かれないように、人同士で裁かないように、でもじゃあどうしたらそれできるでしょうか。まず裁きそうになったら自分を見てごらんということを言っているわけですよね。例えばイエス様と姦通の女と呼ばれる人のエピソードが、出来事が福音書の中で出てきます。聞いたことのある方も多いかもしれませんね。こういう出来事です。ある時イエス様が街中でいるとですね、そこにある女の人が何人かに取り囲まれて連れてこられるわけですね。どういう人かと言いますと、みんなが口々にこの女の人のことをイエス様の前で責め立てます。先生、この女はね、姦通の罪を犯したんですよ。姦通の罪を犯した女は石打ちの刑である、こういうふうに聖書に書いてありますよね。さあ先生どうしますかっていうわけですね。これには多分に連れてきた人たちの悪意があるわけですね。イエス様のことを何とか陥れようと思ってるわけです。おあいつはね、愛だなんだって甘いこと言ってるけれども、聖書にはね、裁けて書いてあるじゃないか、これちゃんと適用しなきゃダメだろう、よしこの女をイエス様のところに連れ、イエスのところに連れてって、ね、何て言うか言ってみようぜって、こういうことが多分に裏にあったと思いますけれども、とにかく連れてこられたわけです。その女性の人が連れてこられて、こいつは石打ちの刑だとされてますけれども、あなたどうしますかというふうにイエス様が言われます。さあイエス様どうしましたか。しばらく取り合いませんけれども、最後何というかと言いますと、ではあなたたちの中で罪を犯したことがない人たちから順番で石を投げなさいと、こういうふうに答えるわけですね。そうするとどうなったか、年長者から順にその場から立ち去っていったということですね。誰も石を投げることはできなかったわけですね。誰か罪一回も犯したことない人がね、やっぱり率先してやるべきでしょう、やりなさいって言ったら、みんな去っていった。最後残ってたのはイエス様が顔を上げると、イエス様とその連れてこられた女の人だけだったわけですね。そして私も罪に定めない、行きなさいというふうにこの女の人にイエス様は言うわけですよね。自分より悪い、あいつは悪いんだって自分のことは棚に上げて言うことは簡単だけれども、何の意味もなく、また本当に虚しいものであるわけですね。人を裁かない、そのためにはまず自分を見てごらんなさい、このことがイエス様は第一に言っていることですね。また同時に逆にどうしたらいいでしょうか。自分を見て、多分自分を見るとですね、ああがっかりって思う場合が多いと思いますけれども、それでも十分、なんていうのかな、裁かないための根拠にはなりますけれども、でもそこで終わりではないですよね。じゃあ何を見たらいいですか。その後私たちはどうしたらいいですか。人のこと言えないな、私どうしよう、もうダメだって、終わったらそこで終わりですけれども、代わりにですね、それはもうイエス様を見たらいいわけですよね。イエス様はどうなんだろうかというふうに見たらいいと思いますね。自分はどうだろうか、そして自分の姿をきちんと見ることができたならば、今度はイエス様を見上げてみたらいいんだと思いますね。先ほどのそのイエス様と姦通を犯してしまった女性の話、最後イエス様はこういうわけですよね。私もあなたを罪に定めなさい、定めない、行きなさい、もう罪を犯してはいけない、こういうふうに言うわけですね。私ももうあなたを罪に定めない、こういうふうに言うわけです。イエス様は許す方ですよね。本当に徹底的に許す方であるわけですね。また戻ってきますので、ここに何か挟んでおいて、有名なヨハネ3章16節からのところをちょっと開けてみたいと思います。ページで言いますと167ページですね。167ページの、ごめんなさい、新約聖書の167ページ、ヨハネ3章の16節から18節のところを見てみたいと思います。よしですか。3章の16から18を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。こう書いてあります。 神様はイエス様を与えてくださったほどに信じない私たちを愛してくださった。それはイエス様を信じる人が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、こう書いてあるわけですね。私たちはお互いに裁いてしまうと、そういうところがあるわけですよね。もう絶対思い出したら絶対ある。そうするならばどうですか。そう、同じ計りで計られたら私たちも滅ぶしかないわけですよね。さっきの貫通の女の話じゃないけれども、私たちだってじゃあ罪がないものから誰かを責めてごらんなさいって言った、同じ計りで計られたらもう私たち一貫の終わりであるわけです。でもイエス様がその石を受けてくださった、イエス様がその滅びを十字架で受けてくださった、血を流して代わりに死んでくださった。だから私たちはもう滅ぶことがない、死ぬことがない、裁かれることがない、こうですよね。神様がイエス様を世に使わされたのは私たちを裁くためではなくて、イエス様によって私たちが救われるためだ、こういうふうに言ってますね。私たちはイエス様によって裁かれてもおかしくないのに、裁かれるためじゃなくて許されるためにイエス様は来てくださったんだと言ってます。イエス様を信じる人はもう裁かれない、もうあなたたちは裁かれない。さあ、私たちはこの約束が与えられていてなお裁くでしょうか。あなたはもう裁かれない、私が裁かれたからと言ってる人を目の前にして、なおあいつはおかしいんだよと、おお、どう考えたっておかしい、あいつはおかしいんだから裁かれるべきだ、あいつは悪いんだよ、あいつはいいんだよ、こう言えるでしょうか。あなたは十字架の前で本当にそれを言えますか、ということを問われているわけですよね。私たちの毎週祈るこの主の祈りの中でも同じように言いますよね。私たちが許されているように許すということですよね。私たちが許されているから同じように許すということですよね。それができるということですよね。私たちが自分を見たならば、それは踏みとどまりますね。そしてなおイエス様を見たならば、もうどうして裁くことができるでしょうか。まあ、このことをぜひ思い巡らしてみたいと思います。さあ、最後です。マタイの7章の6節に戻りたいと思います。一番最後の残っている6節を、残りの6節を一緒に読んでみたいと思います。7章6節ですね。いきます。せーの。神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない。それを足で踏みにじり向き直ってあなた方に噛みついてくるだろう。はい、こう書いてあります。豚に真珠ですよね。ことわざの語源になっているのがこの箇所ですけれども、豚に真珠、まあ、その意味は私たちよく分かっているわけですね。無駄なことをするなってことですね。もったいないから無駄な人に無駄なものを与えるなっていうことを意味しているわけですね。聞く耳がない人にこのことを言っても無駄だという話ですよね。で、人を裁くなというふうに教えてますけど、それは犯罪者はほっておきなさい、悪いことをしてもそれはほっておきなさいということを言っているわけではない。裁判官は人を裁いているんだからそれは悪いんだということを言っているわけでもない。きちんと悪いことは悪いわけですから、きちんと法にのっとってそれは扱われるべきであるわけですよね。それ言わんとしていることはこういうことですよね。イエス様は許す方ですよ。もう本当にいくらでも許す方です。でもその心情ですね、ああそうなの、許されるの、じゃあ悪いことしようぜ、イエーイっていうふうに言う人に与えるなってことですよね。そういう人はきっとその心情ですね、後ろ足で砂かけてあなたに噛みついてくる、こういうことを言ってるわけです。まさに動物のようだっていうことですね。許されるの、じゃあ悪いことしていいよね、イエーイやろうぜっていうのは本当に動物のような行動なわけですから、それはダメだよということをごく当然のように言っているわけですね。その人に心情を与えてもそれは無駄なことですよということを言っています。今日言わんとしていることは、もちろん悪いことは悔い改めなければならないけれども、あなたがそれを人に適用する必要はないということですね。あなたはまず自分自身を見てごらんなさい、そしてイエス様を見て、そして決めなさいということを言っているんだ。ぜひこのことをもう一度考えてみたいと思います。人の正しさではなくて、それぞれ違うわけですからね。それぞれの尺度で測り合うことは本当に虚しいということは今更言わなくても分かることです。人の正しさではなくて神様の正しさで、イエス様の愛で私たちは歩んでいきましょう。このことを心に留めたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。 今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。今人を裁いていることはありませんか？あるいは人を裁いてきている部分はないでしょうか？自分で正しい正しくないということを決めて人を裁いていないでしょうか？自分自身の姿はどうでしょうか？もしそういうことがあるとするならば、自分はそうでしょうか？ぜひ振り返ってみましょう。またイエス様だったらどうでしょうか？イエス様はどうされるでしょうか？どう考えているでしょうか？ぜひこのことを思い巡らしてみていきたいと思います。他にも自由に今神様から取り扱われていることや語られていると思うこと、考えていることや何か思い巡らしたいことがあれば、自由に祈り思い巡らしていただきたいと思います。では総額に合わせてしばらくそれぞれで祈りましょう。なります。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたが限りなく私たちを許してくださる愛の主であることを心から感謝いたします。私たちは自分の物差しで測り互いに裁き合うならば、あなたの御前に全く弁解の余地がありませんけれども、あなたが代わりに裁かれてくださっていることを心より感謝をいたします。どうぞそのことを私たちが忘れないようにさせてください。どうぞそのことを忘れて互いに裁き合うことがないように、裁くことがないように、私たちをどうぞあなたが守ってください。主よ、どうぞ聖霊で私たちを満たしてくださって、いつもあなたの十字架が私たちの心の内にあるようにしてください。イエス様の霊に守られて歩んでいくことができますように、私たちをある意味支えてください。どうぞ裁き合う中にいるならば、どうぞ私たちを和解の使者として使わせてくださいますように、互いに許し合い受け入れ合い、また愛し合うことができますように、私たちをどうぞ作り変えてください。これから始まる1週間の旅路をイエス様が共に歩んでくださいますように、どうぞお一人お一人の祈り願いにあなたが耳を傾けてくださり、御旨を与えてくださいますようにお願いいたします。すべてのことを感謝し、委ね期待して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。